人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。これはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。
ラブミー天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下チェ、どうもこんばんは、剣道小林です。今週もね、マナちゃんが先週に引き続きちょっと体調不良でね、お休みということで、ちょっとね陰謀の方を食べ過ぎまして体調崩されたということなんですけども、これね、マナちゃんがいる時に喋ろうかなって思ってたことがでも、なんかちょっと喋りにくいなっていうことでもあって、いなきゃいないで喋りやすいけども、まあアンサーもないし、俺が勝手に予想してるとこもただただ結構ある話なんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあマナちゃん結構チェックしたりしてくれるんでね、ちょっと話しとこうかなと思うんですけど、動画サイト見てた、よく最近切り抜きと言ったらいいの、なんか短い動画みたいなのが出てきて、そこに急にマナちゃんの顔があったから、あ、なんやろ思ってね見てみたら、なんかちょっと、まあ、マナちゃんが語ってるとこだけが切り取られてて、誰と喋ってるかとかもよくわからない動画やったんですけど、なんかの番組かなんかで喋ってるやつではあるんですけど、そこでマナちゃんがね、そのあるこう後輩女優、セクシー女優の方に、苦言じゃない、いや苦言じゃないのよ、絶賛してるあれなんですけども、非常に複雑な感情が見て取れるすごく興味深い動画で何々ちゃんって最近出てきたじゃないですか、であんなにその男性から受けるルックスとかスタイルで、この先何か不安とか不満とかあるのかなとか思っちゃいますっていうね、本当に単純にこの後輩の絶賛と、こうあとまあ嫉妬ももちろんあるな、嫉妬もあるいうで、なんていうんですか、これがかなり複雑な感情なんですけど、俺が勝手に見て取れたことなんですけど、お前持って生まれたもんで勝負してるだけでよかったなみたいなこっちはこっちでな、いろいろ考えたり経験値でも戦ってんねんっていうプライドもね垣間見える、非常に興味深いショート動画なんで、その子のこと早速チェックしてみたんですよ。めちゃくちゃ良かったですこの番組は妄想キャラで土曜日深夜キッチンの世界でございます。いや、まのちゃんありがとう天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ、天下ちゃん、改めまして剣道小林です。そして
ツートライブ高森と
周平魂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、マナちゃんもね、先ほども言いましたけど、今週もお休みということで、は
い、
い
やー、マナちゃん一番悔しいんじゃないですか今の、はい、私を聞く
めちゃくちゃ良かった
へ
いや、たまたま見た作品が良かった可能性もあるけどね、ずいぶんこの格闘技寄りじゃなくて喧嘩寄りのファイトすんねんなこの子はみたいな。
はい、
でもちろん男性を魅了するこのプロポーションというか、そういうのも
そうね、
はいはい、持って生まれたもの自体もいいっていう、
持って生まれたもんだけで勝負してんねやろお前は
という 。そんなん思ってないでしょ。
そんなんまず言うてない、はい、
言うてない、全然言うてない、
全然言うてないですよね。
ただただすごい逸材がいるっていう、まあ、なん議題もわからへんの、まあ、本当に切り取られた、
そうですよね、
動画やったんで、はい、短い、愛
菜ちゃんがアップで映ってるみたいな、
そう、わざとこの、
そうそうですね、
画角も切り取ってるぐらい、
画角切り取って、
まあ、でそれだけでそんな汲み取りますか。
で組み取れんねんほんまその動画、
ちょっと複雑な感情が入り乱れてるような、
複雑やなこれ、
まあ、女性って結構多いですもんね、そのめっちゃ褒めてる時ってなんかポロッという、
マナ ちゃんがいる前で言うて、はい、反論を待った方が正しかってんけど、はい、下手すりゃこの何ちゅうのクリティカルヒットで黙りこくる可能性、
一番
ダメ、その図星パターンが一番怖いですもんね
めっちゃ怖いですよ、
まあ、だから喋るなら今日しかないなと思って、
これ聞いた上で、
ね、聞いた上で、はい、
咀嚼して
2週間考えてのアンサーが欲しいんだよ、
確かに確かに
黙りこくったらもうアウトですよ、
それはもうアウトっすもんね。
ただ今度今後まあおそらく続けて何作品か私見ることになりそうなんで、
はあ、
ちょっと名前を明かさないでおきます。
わあ、知りたい、
知りたいっすね、
知りたいわ、
名前を明かさないでおきます。
そうですね、 でもその動画をどうやってそのマナちゃんが喋ってる切り取られた動画も探しようないですもんね。
そうね、バンバン流れてくるやろ。
そうやね、あれな、
ない
ですから。次々消費されていく恐ろしい世の中ですね、本当に。
そうですね、
マナちゃんが覚えてるかどうかもわからへんもんな、これ。
確かに、
そんなこと言ったっけ。いつの段階で喋ったのかもわからへんし、
はいはいはい、
本当に、誤解してほしくないな。マナちゃんはただただ絶賛してるんだよ、その子。
本当
すごいんですよ、
はい、
こんな大型新人出てきましたみたいな、
はい、
当時の言い方、
は
い、おそらく数ヶ月前なのかぐらいの、
はいはい、
もしかしたら1年ぐらい前なのか、
はい、久保さんにはどう映ったんでしたっけ。
俺には、はい、いやお前な、あの持って生まれたもんだけで勝負してるだけやつ。
いやいやいやめちゃくちゃ新
人、時間がな、あの勝敗つけてくれるわ。こっちはな、あの経験値とか、はい、いろいろ、考えた戦い方してやってんの、うんうん、直接戦ってくれよ俺と、うん、いつでもやったんぞお前みたいな。
そんなことは言うてないでしょ。これ
言
う
てない、ね、
言うてないですね、うん、言うてないけど
一切言うてない、
はい、けど小林
俺にはそう聞こえた、うん、
こっちは小説書いてニュースもやって、
うん、そうそうそうそう、厚み持たして人間としてのね、うん、
はいはい、
うん、でもうそっちに専念したらどうですかという声もあるけど、いやいや私はエロ屋だから、はい、そのプライドは捨てないですよ、はい、っていうので作品も出続ける、
はい、
やれるんかお前
かかってこいやと、
うん、言うてないですからね。
そもそも勝負してる土俵違うからな、お前が上がってこいや。
そんな言うてるわけないですよ、うん、そんなショートの間に
下から来たらいつでもやったんぞお前。なんで俺が降りていかなあかんねんお前んとこにみたいな。
俺褒めてるだけやけどな多分。
単純にね、
単純に
褒めてるだけやけど、小林さんの目にはそう映った、
映った、うん、俺にはね、
やれるもんならやってみろ。
それはちょっと小林さんの目が
ちょっと俺のプロレス脳がそうしたのかもしれんけど、
はい、
プロレス大好き脳が、
はい、今僕だってその映像マナちゃん完全にマイク持ってその後投げつけてますもんね。
やってこいや。勝負してくれ。
アンサー待ちしても
そうだから、あのほんまに直接本人に今日聞こうかなと思ったんやけど、
はい、
正解かどうかも分からへんのよだから、
はい、
ほんまにクリティカルヒットが怖かっただけで、
はい、
本人覚えてないぐらいかもしれない。
ああ、そうですね、そういうの、
なんか、はい、そういう議題で喋ったことありますね、はい、最近の新地ですごい子いますかみたいな、なんか聞かれてぐらいのことかもしれんし、
はいはいはい、
でもこれがクリティカルヒットやった場合、まなちゃん家で深夜に一人でこれを聞いて点となるクリティカルヒットもちょっとこれでまた次休んだらクリティカルヒット決まりすぎたっていう、
次休んだらやばいね、
次休んだらクリティカルヒット決まりすぎたっていう、
ね、あ、でも確かにまなちゃんって結構そうやって後輩ね、うん、こういいように言いますからね絶対に、うん、はい、
そうやね、うん、いや、まあ、大体の人そうやん、俺ぐらいやん後輩のことボロカス言って
そうですね、千里とツートライバー
も、千里とツートライバーもボロカスに言う
てことなんで言うんですかそんな。
アインシュタインさんのこともボロカスは言うって
ボロカス言う
てそうです ね,
だからそこは
よく河合さんには怒られましたよ、兄さんお前いい加減しようぜと。
いやでも確かに、まあ、ゆずるさんとかに、いやもう僕らほんまリスナーさんにももう小林さんにももうバンバン行かれてますよみたいな、うん、いや俺らもそうやみたいな、うん、ずっと言われてましたんで、うん、アインシュタインさんもですかみたいな言ったら、うん、もう俺らなんかもうゴミみたいなもんやみたいな。
ちょっとカッコつけてるよ。
いやそうそう、なんかちょっとカッコつけて、うんうん、
まあ、明らかに言い過ぎではあるけど
ね。ゴミみたいなもん
言うてました。
いやー、まなちゃんのねアンサー、うん、アンサーソング
を
来週聞けたらいいですけどね、
聞けたらよかいいってこと
ですね。そうですね、
聞けんかったらやばいってことですね、
はい、うん、はい、もう何もなかったかのように聞かれ
たそれが一番やばい、
一番やばいな、
うん、よくないな、
うん、言ってももう何ですか、何の話ですかって、
あ、覚えてないですね、
まあ、黒目ちっちゃなって
まあでもそれもあるかもしれんもんな本番に覚えてないってい
う
か
もしれないですね。もうそんな
に、あ、ショート動画って怖いよ、だから前後なしやから、
うん、
そう、
うん、
小学校の時ってあの小林さんうんこする恥ずかしかったですか。
あ、俺は全然
全然ですか、
うん、
はい、僕は
切り開いたよ、
はい、
うんこしに行くっていうので笑い取って、
う
ん、
うわ強い、
うんこ界に平和をもたらし た,、
はい、たらした
ヒーローヒーロー
です。僕には
もっと感謝されてもいいと思う。
そうですよね、うん、僕にはそのうんこ界を切り開いてくれたヒロインがいたんですよ。
お、
僕の小学校の時に、
うん、
小学校2年生の時の話なんですけど、
うん、
やっぱ2年生の時はまだみんな誰もうんこいけへんような状態だったんですよね。
無理無理無理。
でもある日僕はその一つのシーンを見て、女子の子やったんですけど、うん、そのうんこの会を切り開くことができたんですけど、
うん、
掃除の時間に グラウンドで僕はまだちょっと遊んでたんですよ。でその西原さんっていう同じクラスの女の子が上の学年の4年生ぐらいの男の子と揉めてたんですよ、
うん、
なんかあだ名でケチつけられてみたいな、
うん、
でその西原、
まあ、あるわな小学校の
時。そうなんですよ。で西原さんって子は僕らのクラスの中ではもう静かな子やったんですよ、
うんうん、
しっかり社交みたいなイメージあったんですよね。やることやってみたいな。ちょっと初めてその子がもう目が鋭くなってわーって言い返してる瞬間を見たんですよ、うん、あお前らここで待っとけよって言ったんですよ。ほんでそのまま校舎に入っていったんですよ、
うん、
なんやこれなんやこれと思ってはったらその西原さんが右手にビニール袋をかぶせた状態で走って出てきたんですよ、
うん、
ほんでその後びっくりしたんですけど、
うん、
うんこ投げたんですよ、
うん、
西原さん、
うん、
その上級生に、うん、なんやってなってその上級生が退散していったんですよ、
うん、
西原さんむっちゃ腹立ったから、
うん、
自分で校舎の中でトイレ行って、うん、うんこしてビニール袋で手かぶして、
うん、
うんこ自分のうんこ握って、
うん、
その上級生のとこに投げに行ったんですよ、
うん、
次の日から僕ももう楽にうんこ行けるようになりました、
うん、それは
衝撃
衝撃です。
いや衝撃
寂しそうに笑うなよ。
じゃこの
いやそれ衝撃よ、
うん、衝撃やな
それ、はい、
うん、
衝撃の
えも
お笑い、
え
衝撃のお笑いです。
いやお笑い
じゃ
ない、ほんまに衝撃の話やなそれは。でもすごい、
うん、ほんまびっくりしたっすね、
う
ん、
あれ中英魂の、うん、これ風が吹いてるっていうのがあれなんかな、うん、その物申すみたいな、
うん、でちょっと時もあるよ
でね。これ風が吹いてるっていう趣旨がやっぱこうなんか笑いみたいになってるから、
うん、
こう
まあ、まあ基本は笑い欲しいけどね。やっぱり
そうまあね、
うん、コーナー変えるかこれ。
いやちょっとロバさんまだちょっと、
いや周平魂の、
はい、
うん、
俺のこと親戚のちっちゃい子は思てへんか。
あそれいいかもしれないですね。
ちょっと悔しいな。
悔しいか、
はい、ちっちゃい親戚の子やと思てへんかに甘んじてしまうのは。
なるほど、
はい、はい、ちょっとダメかなって思いますね。
さすが、
はい、
男
気一本でやってますんで、
うん、でカニの嘘ついて、
カニの嘘ついて、
カニ嘘は OK、
男気4本にして、
カニ嘘のコーナーにする。
カニ嘘のコーナーやったらもう地獄ですよ。
当時全部カニの嘘つく。
いやそのカニどんなめっちゃムズになってきますよそれ最後。
いやもうええ
やん、
そのうんこストレーブズ話してそれ、うん、あのカニも見てたんですよ、
うん、とかそのうんこ投げたんがそのパーンと飛んでいったんですけどちゃんと途中で落ちてってフォークやったんですよ、その手がカニみたいになってましたとか、
うんうん、
みたいなんすか。
まあ、そんな来らん方が面白い。
あそうなんですね、
うん、で家帰ったら晩飯カニやったんですよ。
それはちょっと面白いかもね。
それは面白い。
ラストカニのコーナー。
カニが吹いてる、うん、
カニが吹いてる。
カニが吹いてる、うん、
どうなんかな。いやそれはね僕からしたら、うん、そのバラエティ要素としては、うん、すごいありがたいんですけど、うん、だから風が吹いてるプラスカニみたいな、
うん、ちょっと来週だけやってみたら。
カニで、そうですね、お試しで、う
ん、カニのコーナー、
カニのコーナ
ー。
最後にカニっていうコーナー。
ああなるほど。
正直
これどう出てくるかってことですか。
いやこれね最後のカニはすごいありがたいんですけど、やらしてもらっていいですかじゃあ。
うん、
でもその最後にカニってことは、
まあ、結局お前の作業は一緒やで。
そうですね。
そうですね。
そのちゃんとお茶で喋ってから最後、
最後にカニをつける
って。これはちょっと乗っからしていただいていいですか。
お前どないやで。
いやこれはちょっと乗っかる。これはちょっと僕
さっきと180度言うことがあ
って。違う違う違う。目線を小馬さんに変えてもらっての、それはやシャバすぎるっていう。
何ですか目線を
小馬さん。めちゃくちゃ目線変えてるやんこれ最後にカニなんて。
いや最後の、いや風が吹いてる。フューチャリング最後にカニみたいな感じにしてほしいですよ。だから風が吹いてるで一杯勝負出たいですよ。め
っちゃ喋るやん。
ほんで一杯勝負出させてもらった後に、
そう言うてるやん。だから
そんな風が吹いているなんて言葉もう使えないですよ。そうな
った。うわーそうなるんか。
カニのコーナー、
ラストカニのコーナー、
ラストカニのコーナー。でもやる作業は一緒ってことですね。
そうそうそう、
そういうトークをして
昔の思い出とか最近思ったことを言うて、はい、最後
カニが
なんか知らんけどカニおったんですよ。
だから男気一本で最後カニで行かしてもらってます。
男気一本で最後カニ、
あ男気一本というかその男気一本の中のうちの一つとしてそのカニの方を選ばせてもらっていいですか。
いや まあそこに男気はないよもう。
あ、まあめっちゃないっすね。
最後カニで落とす。
最後カニで落とすは男気ないっすけど、ちょっとそれはちょっと。
でも実験的に、
はい、そこまで言うとこか。最後カニで落とすコーナーっていう。
ああ。うん、でもまあその目線をやっぱ小馬さんにしてハードルを下げてもらうよりはカニで勝負させてもらった方がまだ。
カニ全然勝負してへんやん。めちゃくちゃ楽やんけ。
でもまあやる
でしょ。でもこれ受けるか滑るか分からないしね、うん、はい、主演の出し方とかもそういうの多分
カニの出し方下手やったら怒るで俺。
これトーンとかも絶対あるやろうし、はい、
これは怒るで。お前ここまでお膳立てという言葉やまさにカニ料理という。
うわうま
っ。うん、お膳ひっくり返したら俺怒るぞ。
これは相当怒りますよ多分これ小馬さん。はい、ならそれは自治を仮で落とすと、
はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。それではここで天賀さんからのお知らせです。いつも天賀をご愛用いただいている皆様、今年もこの季節がやってまいりました。うん、ああ秋冬の必需品、うん、ホット天賀が発売されました。
お
いいですね。
そんな季節か。
そんな季節ですね。
急に寒いもんね。
そうですね、うん、東京がめっちゃ下がったんですよね。
めっちゃ下がった。あ、
もう
ちょっとね、うん、秋の格好できないぐらい
寒くなったらしいのよ、うん、大阪は。そんなんやったけど、
大阪まだ、うん、まだちょっと夏の
東京が急に寒くなって、
うん、昼はまだ暑いもん
ね。暑いもんね。
あ、昼暑いんや。
暑いんですよ、
まだ暑いです。
ややこしい天気で、はい、天が独自の開発の発熱システムクイックウォーマーによっていつでもどこでもスチーム加熱が可能に、うん、たった4分で、適温へと上昇し、あったかオナニーを手軽に楽しむことができます。うん、今年はオリジナル使い捨てカイロをプレゼントするキャンペーンも開催中。これからの肌寒い季節にぜひあったか天下でお楽しみくださいということでございます。
あったか天
下、これはありがたいですね。
ありがたい。
はい、ぜひホームページ見てください。
はい、
はい、
じゃあここで一曲お届けしましょう。はい、10月21日明かりの日なんですね。1879年の10月21日エジソンが日本京都産の竹を使って白熱電気を完成する。
エジソンのいい話したいな。エジソンのいい話したいな。
エジソンのいい話したい。どう
あのエジソンって、
おお、マンゴー、お前切り込んできたな。
あ、これはちょっと
フォワード的な。
あんま切り込むこといないですね。これ
でもやらしい。
日本に欲しいフォワードみたいな動きしてきたから。エゴ全開であるべきやからな、フォワードは。
はいはいはいはい。あのエジソンね、あの小学校に
生きて喋るとは言ってへんね、別に。あのエジソンね、エゴをモテとは言ったけど、
わかりました、謙虚に。エジソンがまあ小学校とか通うってなって、で帰ってきて、でカバンに手紙が入れられてたんですよね。でお母さんこれ先生からって言って、お母さんにバッと渡したと。でお母さんが、うわすごいこと書いてるって、あなたは天才です、もう天才すぎるんで、この子を言ったら学校で教えれる先生がいませんと、天才すぎて、もっと他のところに行って勉強した方がいいですって。でお母さんが、あなたが先生になって教えてあげてくださいって書いてます、うん、でそれでをエジソンに伝えて、うん、でそっから毎日図書館で、
はい、
あの2人で勉強するようになって、
お母さんと、
でその言った成功体験が、もうエジソン自分天才やからってことで、ずっと勉強して言ったら、まあああいう人物になっていくんですけど、うん、お母さんが亡くなった時に委員整理みたいなのをしてた時に、机の中から手紙が出てきたんですよ、それが当時の手紙だったんですね、そこに書いてたのが、あなたは知能的に問題がある子です、この子は。
なるほど。
なのでうちの学校ではもう教えることができません、お母さんが先生になって、あなたが教えてくださいって言ったのを、お母さんがとっさにそれをそういう風に伝えたんですよ、
なるほど。
それによってエジソンはああいう成果を生み出したっていう、その言い方次第で。
そうね、
これはちょっと僕もなんか涙が出てきたというか、感動した話ですね。はい、
いや俺もその話のとっちらかって、その下手くそやなっていうのをリバウンド王と言い換えてんけどな。
あ、なるほど、いや、そのシュウエイはほんまはダメなの子なのに、それをちょっと異常にリバウンド王と言い換えて、それを勘違いした方が言ってほしかったんですよね。
綺麗にリバウンド王というのを忘れとって、カニとかめっちゃいろいろ増えてますね。リバウンド王とかカニとか
桜木花道とか、
なんかわけわからなくなってきましたね、もう。むちゃくちゃなってるやん、もう。
カニは絶対風吹かさへんもんな。カニ動いても風大きいもん。
風大きいですね。一番低いとこ。
微風もね、吹かない
ですね。低いとこ行くからな、カニは。
カニ自体にも風当たってないですもんね。
そうやな。低すぎて。
低すぎて、はい。伝えてくれたんですね。だからおばさんは
愛で。おばさんとかエジソンのお母さんみたいな。
そうそうそう。そういう
伝え方。僕のお父さんみたいな。
伝え方してくれたよね。リバウンド。
僕のお父さんってことやな。
もうバカや。
またおかしなってるの。
バカや。 君危機管理甘いねん。さあこのコーナーでは天下茶屋リスナーの危機管理を僕高則が判断します。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天下茶屋オリジナルステッカー付き、男性向け天下、女性向けいろはいろはプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。さあ、久々ということで、僕が、危機管理を切っていきたいと思います。
はい、
はいはい、まずは広島県のシャオロンさんからです。君危機管理甘いねん。私は洗ってないチンコにフェラチオするとき、無意識に口呼吸オンリーになっています。というのも昔何も考えずに加えたらあまりの匂いにえずいてしまって相手を傷つけてしまったことがあり、それから極力えずかないようにと口呼吸するようになりました。しかしいくつか問題が、フェラチオしているとき息が吸えないこと、そして途中で話しかけられた時にめちゃくちゃ鼻声に なってしまってバレちゃうことです。これはやはり私の危機管理がまだまだ甘いということでしょうか。まあ難しいのは、まず僕がフェラチオを経験したことがないということがまずあれなんですけど、危機管理、まあ
ええどういうこと、
いやこれをね、
フェラチオしたことが
したことがないじゃないですか、僕はね。
ないんやお前。
ないんだ。いやまあまあまあある人もいる、
しょうもない人生送ってるな。
いや確かにね、そういうなこうお店とかでそういう経験をしたことがある人もねいるとは思うんですけど、
厚みがないわ人としての。
うわ、
厚み出るんすかやっぱり。
出るやろそら。
これね僕ないんですよ正直。一回はやってみたいって思ったことはあるんですけど、その行動出なかったんで、そこがまあね僕の危機管理の甘さかなとは。まず
考えるより体先動くぐらいならな、そんな。
いやそれ小林さんはだからあるっていうことですか。
そこはミステリーゾーン
や。ああ、ミステリーゾーンですか。僕は僕は正直これないっていうのがまず
厚み出さなあかんぞ。
そうですね、これね一回これ自分が経験してるだけで、
だけでは
い、お前聞き方に甘いぞって言いますからね。だからまずここはね僕もちょっと正直、申し訳ないなと思いながらこれ考えました。これ、結構でも深く考えました、どうしたらいいんかなっていうのは。深く考えた上で僕がちょっと思ったのは、まあ危機管理、まあまだ甘いんかなと思った点で言うと、僕やったらですよ、まあいろいろ考えました正直ね、もうウエットティッシュで拭いてまうとか、そういうの考えたんですけど、まあそれを傷つけるとね思う人もいるでしょうし、もう一気にこれもう慣れさすしかないかなと思って、もう一気に最初にもう匂っちゃうと。で匂いっていうのは慣れるんで、これ僕、ね、あの韓国のなんか一番世界で一番臭い料理みたいなんで、フォンオヘかなんかっていう、サメのなんかヒレみたいなのをこう腐らしたみたいな料理があるんですよね。めっちゃ臭かったんですけど、1時間ぐらいまあその目の前にあってもう匂い続けてたらちょっと慣れたんですよ。
確かに匂いは慣れるよね。
そうなんですよね、だからもう最初にもう吸い込んでしまって慣れるしかないかなと。あの逆に僕あのそのちょっと匂いがする女性の方の君には僕はもちろん経験はあります、そんでその時にもうもうやけくそになってもう匂いじゃったんですよ。匂いまくって
匂いじゃった
匂いがしていただいて、それでもうあの麻痺させたんで、そういう経験があるんで、こちらの方もそうしたらよかったんじゃないかなっていうのは僕は思うんで、危機感にこの人甘いんちゃうかなって。
確かに非常に強い匂いした女性もいるもんね、
います。これは
俺も舐めてブラックアウトしたことあるから
。すぐブラックアウトするな小林さん。セックス中にブラックアウトしすぎですよ。
ブラックアウトしたらダメですよ。
ブラック
アウトまでしたらもうバレますやん
か。傷つけるところじゃなくですか、もうブラックアウト。
気絶してるってことでしょ、ブラックアウト。
じゃあ寝ちゃったのね、可愛いみたいになったよ。
訓練中に
すか。そっちの方向ですか。
いや訓練中に寝ちゃったので可愛いってなりますかね、
これ。だからブラックアウトやから俺も生還できるけどな。それこそ雪山のホワイトアウトやったらもう帰ってこられへん可能性ある。
そんなホワイトアウトならないでしょ。ローション使える子はローション使って最初手こきしてローション拭き取るふりしてやるとかっていう手もあるんでしょうけど、いろいろ考えた末も結局ねそれ冷める行為にもなるんで、いきなりバーンと出してきてフェラチオしてよって言ったパターンでしょこれ多分。続きまして、東京都のいちごパンツくんの君危機管理甘いねん。今度会社の友人が家に遊びに来ます。そこには女性もいます。しかし先日お気に入りの風俗のスタンプカード、もうすぐスタンプがたまるものをなくしてしまいました。見つからないショックと友人が来たタイミングでどこから出てきてなんて言い訳しようかと焦っています。これは危機管理が甘いからでしょうかということですね。これも非常にいろいろ考えました。危機管理甘いです。 もうねこれやっぱりどっかに置いとかなあかんっていうのはもう、固定の位置を決めなきゃいけないってあるんですけど、まあ、財布とかに入れとくと、うん、まあこう財布見してやとか言われた時にこれが出てきて恥ずかしいとかいうのもあるんですけど、僕はねこの、男性風俗に行ってるスタンプカードをこうポンと置いたりしてるっていうところを見ると、うん、まあ、パートナーというか彼女は今いないのかなと推測されます、うん、いいね、そうなってくると僕は、まあ独身の時で、そういうなんかちょっと怪しいものとかは結構ねあの僕はあのポストに入れてたんですよ、郵便ポストに、入れてたんですよ。ポストに入れてたら別にそれは別に誰か触るわけでもなし、人があんまり触ることがないので鍵もかかってるので、そこに入れてたら、安心なんじゃないかなと思いますんで、この、キャバクラの名刺とかね、この風俗のこのスタンプカードとかポストに入れるのが危機管理ができてるんじゃないでしょうか。皆さんはいかがですか。どうでしょうかね。はいはいはい、こんなスタンプカードどこに置きますっていう話ですよね。
財布の中で影響な。
財布の中で、うん、
それは財布の中ですよ。
あ、例えばラブホのカード、うんうん、これはどこに置くか。
財布の
中。
あ、財布の中。パートナーが来た時にそこ見してって言われたらちょっと気まずい。
財布見してってい
うないですか。
ないな。
だからこの方も別に財布でいいってことですか。
財布でいいんじゃない。
いいんじゃないですか。
なるほど、う
ん、ポストの方がなんか危機管理はうまそうやな、うん、
だって再びそこを訪ねた時忘れてしまうってことがあるわけやんか、うん、財布に入れてるって決めてたらもう、うん、
あーはーはーはー、
スタンプもらうときに。
なるほどなるほど、うん、はいはい、まあどちらを選ぶかはリスナーの皆さんご判断、
あなた次第、
あなた次第ということでございます、はい、さあどんどん切っていきます。神奈川県のやっちゃい西さんの君聞かんで甘いね。私は女性の歌声に興奮するのでみんなでカラオケに行った時にチンコが抑えられなくなります。エッチをした時に女の子から初めて喘ぎ声を聞く時めっちゃ興奮しますが、それと同じ感覚で普段喋っていない声の高さで裏声とかがその声のパートにあったらもう射精しそうになります、これは危機管理が甘いからでしょうか。
これも分からんでもないな。
喘ぎ声初めて聞いた時にうわこんな喘ぎ声なんやは分かるんですけどね、カラオケで裏声で、
カラオケで裏声というか、あこんな歌声やねんっていう人おるやん。
あいますね、
喋、ってる時と全然違う声やねんなっていう。
めっちゃ高い声出すんやとか、これフェチってことですよね。もうこれ
まあそうやね、でもちょっと分かるこれは。
あほんまですか、
いやカラオケ行ってる時大体勃起してるけどね。
あでもまあでも
ちょっと薄暗い雰囲気と、
女の子と、まだしてない女の子とかのカラオケで大体勃起してるけど
な、まあ、その時点で勃起材料は十分ありますもんね、
の首筋とか、なんかわーってこう声出してる時のこの大きな口とか見たら、
まあ、だからすでに関係性出来上がってることカラオケ行くことほど世の中で無駄なこと
って言っちゃいますか小林さん。そんな
何が楽しいねんと、
うわ
女の中で流行ってる歌聞いて、
小林さん行きます。男っすね小林さん。
男気一本でやらせてもらってます。
男気一本っすね、いやこれは結構女性からしたら、
衝撃やと思うけどな、
はい、
そうやったんと。
女の子は目が点になってると思います。
目点になってると思う。
嫌やったんやっていう、嫌やったというか、まあ、歌が好きな男の子もいるんですけど、まあね、そういう子は別なんですけどね、いや素晴らしい意見やと思います。
危機管理甘いですか。でも
これね僕は
俺の危機管理ちょっと甘いですか。こういうこのこんな時代にこんなこと、
これは正直甘いです。今の時代こんなの言うとそれはいろんなクレームきますよ。
はい、簡単にネットニュースになりますもんね。
女性の敵や、はいはい、いや好きで行ってる男の子もおると、はい、私の彼氏は歌が好きで一緒に行ってる、はい、こんなバンバン来ます。
別にお前に聞かすために行ってるわけじゃない。
行ってるわけちゃうぞと、はい、これは聞
かない、誰もお前なんかと行くかとか、
はい、そういうね、はい、誰があんたと行くって言ったっていう、私は好きな人と行きたいね。
聞かね、甘いです。
甘いですねこれは。これめちゃくちゃ甘いです、はい。神奈川県のアクセルライダーさんの君聞かね甘いね。僕はいつも寝る前に決まってオナニーをするのですが、射精後ローションでベタベタになったチンゴをトイレットペーパーで拭くので、祈祷にトイレットペーパーが貼り付いてしまいます、そしてそのまま次の日過ごすので、 トイレでチンコを出すためにペーパーが貼り付いて白いサナギみたいになった祈祷が出てきて、毎回びっくりします。周りの人に見られるのはさすがに恥ずかしいので、ションベンをしながら指の爪で少しずつ剥がす作業をしています。
痛いやあれ、
痛いやつ。
トイレの度にこんな面倒なことをしている僕は君気管理が甘いのでしょうか。
甘い。
いやこれはだからもう甘いですよ。普通のティッシュに変えたらええやんってだけなんで、これ普通のティッシュにやっぱ、
いやティッシュでもつくよ。
つきますけどトイレットペーパーの方がつくじゃないですか。これ
トイレットペーパーの方が余計つくか。
いやいやいや、俺はだからあの
あれこれでも
シート、ああメンズシート
です。ああ
、あれ完璧やから
。
これ完璧ですね。
これ完璧やから。
そうか、僕のアドバイスも管理が甘かったと言います。
お前甘いわ。
ああ、なるほど。
うん、天賀さんの商品をプレゼントするという役割にいながら、はい、これが頭の片隅にも浮かんでない。これは効かね甘いです。
落とし合いじゃないですか。
いやこれは効かね甘いでしょ。
これ
はスッと出てこないのは、
まあね、何も言わずにこれプレゼントでもう済んだ話、うん、
コメントなしでそれプレゼントでよかった、
はい、ゆずにやってます。
それめっちゃかっこいいな、
うん、ゆずにやってます。
いやあいつは全部天賀エッグばっかりしてたから。エッグシャイニーって
言って、確か読み上げてすぐこの方には VIO メンズシート。これ渋いな。
あーなるほどね。あーそうか、今の僕ちょっとおしゃれじゃなかったですね。
おしゃれじゃないというかもう危機管理甘い、
はい、仕事としてって言うんですね。仕事ができてないですね。申し訳ないです。一回やらせてもらっていいですか。最後だけ
一回聞いてみます。それ、
は
い、
スマートにできるか、はい、トイレのためにこんな面倒なことをしている僕は危機管理が甘いのでしょうかということで、この方には天賀 VIO メンズシート差し上げます。
いや今もう面倒なことという、なんでこんなとこでっていうところで噛んだから甘い。噛むかこれ面倒なこと。
もうこれ言わなあかんって、うん、この天賀 VIO メンズシート絶対噛んだあかんって思いすぎてちゃうとこで噛んだ。
スマートじゃないってことですね、
うん、
うんうんうんうん、なるほど。こちらの方はねちょっととりあえず天賀 VIO メンズシート使って一回、また投稿してきてください。どんだけ、これがつかないか困らないかというね。
いやこれほんま使わへんからね。
これほんま使わないです、はい、僕もこれも使ってますし女性用のも使ってますね、うん、はい、ぜひお楽しみください。さあ以上ということになります。
君危機管理甘いねんへのメッセージの受付はFM 大阪のリクエストホームから天賀茶を選んで送ってきてください。
どこにでもある恋の話。
なんやこれ。
いやあったのよこの子。
僕らは初か
な、ね、めっちゃポップな、はい、ハートフルな
かもしれないです、このコーナーではリスナーの皆さんのどこにでもある恋の話を紹介します。
いや確かな、俺がなんか男女2人見たのよ。
はい、
はいはいはい、
あそのいい光景を
なんかいい光景見たことをオープニング喋って、
はい、
募集してみようかってなったら、
はい、
めちゃくちゃ応募来て、
は
い、あこっちなのねってなった、
なるほど。
そんな経緯やったようなかすかな、
ね、しばらくは結構やってはったんですか。
いやなんか悔しいからあんまりやらんかった。
なるほどね、
うん、
人のいい話ってことです
ね。人のいい話悔しいやん。
はいはいはいはい、
うん、ここに来てこれはでもいいかもしれないですね、
はい、まずは、神奈川県のジャムおじさん得意のイラマチオのどこにでもある恋の話。先日 SNS で10年以上前に好きだった女の子を見かけました。当時と変わらず可愛さは健在で、それから数日してからそんな女の子が夢に出てきました。好きになってしまったのかもしれません。また夢に出てきてほしいなと思っている自分がいます。
こんなコーナーあんね
ん。こんなコーナーなんや。
天ガチャやで。これもう全部ボケになりますよ。
すごいな。
ちょ怖いけど俺逆に。
え
死刑囚の手記みたいな文。
ああ
怖いでこれ、
ね、これ怖いっすね
相手からしたら。
うん、
ね、
うん、なんかストーカーとかのなんかね、そういう感じもありますね。
それで逆になんかこれは擁護していくんですね小葉さんが。いい話。
いやええのはええなって言うよもちろん。
わかりました。続きまして、神奈川県のコロッケさんが着る T シャツのどこにでもある恋の話。私はいつも荷物を配達してくれる佐川男子に恋をしました。ある日韓国のお酢を届けてもらった際に。いつもありがとうございますこれ美味しいですよねと言ってもらって、そこから自然と彼が来るのが楽しみになり、必ず時間指定の時には帰るようにしてワクワクしています、恋をしました。
これ結構多いでしょ。
これあるんですかね。
いやあの言うたら宅配の人好きっていう女が多いやん。
僕は聞いたのはあの、うん、 ヘップに働いてる、ショップ店員の子とコンパしたことあったんですよ、うん、その時にかっこいい人誰みたいな話の時に、うん、最近そう佐川とかで運びに来るショップなんで来るじゃないですか、うん、荷物で、はいはいはい、それと付き合ってる子いるとか、
まあ、基本たくましいし日焼けしてるしな、
うん、確かにそうですね、チャキチャキしてるし、
チャキチャキしてるし、これ多いと思うし、俺も、はい、自分のとこよく来てくれるおっちゃんおんねんけど、うんはい、その人来たらホッとするもんね、やっぱり、
あ
いつもの、いつもの人やった
ら、ね、
あれいつもの人ちゃうってなるもん、
はい、なりますなります、
おっちゃんじゃない時、
はいはい、わかりますわ、
ちょっとなんか友情みたいな芽生えてきますもんね、なんと
ね、あの下で声かけてくれるような、
はい
はい、あごめんさん どうしますこれロッカー入れときますみたいな、
はいはいはい、
下でばったり会った時と
か、わかりますね、確かに繋がり出てくるね、
そうなんです、僕ね、うん、あのエアポッツを一個なくしたんですよ、部屋に上がったらなくて、うん、うわなくなったって部屋バーッと探してもなくて、うん、でそっから3日後ぐらいに、うん、マンションの下のこの張り紙みたいな掲示板があるじゃないですか、
ああ落とし物ですみたいな、
落とし物ですって言って、うん、置き手紙みたいな書いてくれて、うん、貼ってて、うん、でそのまま置いとったら危ないんで向かいの工場に届けましたみたいな、
う
ん、だからわざわざあの忙しいじゃないですか、今こう置き配とかなんかその時間指定とかあるし、うん、そんな中にわざわざ工場に行って届けててくれて、うん、それを書いてくれてっていうのをやった時に佐川さんめっちゃ感動しましたね僕、うん、
最近ニュースでもあのよくね隠しカメラに映った無礼な、ねはい、あの配達員とかのニュースになるけど、
はいはい、
多くの人は俺みたいに好きやと思うけどな、
確かに確かに
そうですね、
うん、
ほとんどの人はそうですよね、
そう俺だから本当に、まあ、さっきも言ったけどそのおっちゃん来た時すごい安心感あるし、
わかります、
なんか俺が受け取れんのがちょっとねこっちの不備で続いてしまった時、はい、本当そのおっちゃんのことを思い浮かべて申し訳ないな思う、
申し訳ないって思いますね、あれね、思いも持ってきてもらって不在の時ね、
うん、配達員の人にいい話のコーナーに変えるかもしれない
めっちゃ狭いな
狭い狭い、うん、続きまして、うん、神奈川県のデビュー戦反則負けのどこにでもある恋の話、うん、20年ぶりの同窓会であった当時大好きだった女の子が40歳手前になり昔より明らかにふくよかになっていましたが、話してみると20年という日々の一瞬で埋めれるくらいドキドキして、やっぱり心の奥底ではまだ恋してるんだなと思いました。
いやまあ結局これやからね、だからうん、女が同窓会行く言うたらもうその日別れなあかんからね、
はい、その日別れな
かん、彼女や奥さんが同窓会行きます言ったら 100% こういうことあるから、
うわ
100% ですか、
200%
は
あ、ねえまあそれが別にいいっちゃんでいいけど、
はいはい、
あの人に取られんの絶対嫌やっていう男もその日同窓会行くことになったっていう日で別れな無理よ、絶対にあるから、
これ深いこと言うてますね、もうい
やこれ絶対やから、
はいはい、う
ん、そうなん
だ、何かしらね、
何かしら絶対にある、
でもこれ20年ぶりの同窓会であって40手前になるって今僕の年齢ですねほんまに、
うん、
これでも確かにそう思ったりするんかな、うんうん、結局変わっててもやっぱり、
まあまあ、ぶっちゃけで話してくれ、
はい、
2人とも家庭あるけど、はい、まあ、同窓が例えばあるとして、
はい、
行った時に、
はい、
あの子は久々に会えてなんかそういう感じだったらまあまあ一回ぐらいええかって、まあ、ぶっちゃけ思うよ、
はい、僕は一回その経験がありますむしろ、はい、同窓会で会ってそのままホテルに行ったっていう経験があります、はい、
だからもうあの絶対にあんねんこれ、同窓会行くやつで男女問わず、はい、概ねセックスレスなってるやつらやから、これあの誰もデータ出してへんけど、
はい、
出したら必ず出る、97% セックスレスなやつやから、
こんなごまさん
同窓会行くやつ、
そんないいですかそんなこと言って、
いや同窓会行ってるやつ 97% セックスレスやから、これマジでこれ行ったことないもん同窓会これ言ったらそんなこと起こると思うし、
なるほど、うん、これはもう説検証
したい、説のところが検証したら検証できへんねんもん、
ああまあまあそうですね、
これはだからもう昭和50年ぐらいから検証してほしいし、
ああはいはいはいはい、
統計出すために、
はいはいはい、うん、だからもうムラムラしていってる状態ではあると、まあ、
ムラムラしてるやろ
な、うん、だからもうそんなんもええかって思って、うん、もうそんな年ちゃうしって言ったら、
はい、
焼きぼっくりに火がつくっていう、
なるほど、うん、
あの
逆に油断してる方が
見た目は変わったけどなんかあの時の空気のまま喋れてるみたいな、
うわ、まあ嫁にもほんならイカさん方がええってことですね、こ
んな、いやいや別にあのそれで興奮する人もおるやろうし、
いやいやいや、
おセックスレスの場合そう思う人もおるやん、
はいはい、
俺がもう手も出してあげないから、
はい、もう言ってくれ、
俺の知らんとこで遊んでてくれるんやったらいいよと、はいはい、男女とも多分あると思うねこれ、
はい、
それなら同窓会絶対行った方がいいし、
なるほど、
それ許せないという人はもうその場でも離婚してください行くか行かんかどうしようか迷ってんねんけどって言った時点で離婚ですよ、それだともうあの悩んだ時点でごめん離婚
極端すぎる
いや半端にやるから
変なことなんねん、みんなズルズルズルズル、スパッスパッ、
あこれさったらもうそれ悩んでたらお前も分かれるよ。
いや俺は興奮するから行ってこいって、なんか レコーダーみたいなスッとカバンに入れて
それで興奮勝負でするあとあと
おかずを
そう、うん、
ということで、どこにでもある恋の話へのメッセージは、うん、FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。
楽しいですねこのコーナー。
いやこのコーナー、いやこういうコーナーじゃなかった、ほんまにへーっていうコーナー、
はい、あーそういうことだった
ん
だ。
今日はなんか、はい、
熱が
熱というか、はい、投稿 してきてるやつがおかしい、
あ
危機管理甘すぎる、
あ甘すぎですね。
深夜1時30分からケンド小林と
スルタライブ周平魂と
高則がお送りしてきました、天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天ガチャ。それではメッセージを紹介したいと思います。神奈川県のあっち向いてケンタさんからです。先日うちの会社に中途採用で紀藤さん、はい、鬼に頭と書いて、はい、紀藤さんという男の人が入ってきました。名前に鬼が入っていて勝手に怖いのかと思っていたらその真逆で、雰囲気は柔らかいそのものでみんなで安心しました、その時名前の印象で思い出してしまったのですが、ツートライブのお二人がジャスベリーした時もこんなネタだったなと思ってたら鳥肌が立ってすごく残念というか悲しい気持ちになりました。二人が漫才で挽回できる、イベントはないでしょうか。天ガチャ屋のイベントで見てみたいです。またぜひやってください、よろしくお願いします、ということで。
そんなネタやったん
や。なんか名前で勝手に決めつけるみたいな、うん、龍崎海斗って言って、はい、それズボンブーツインしとんな
みたい たいなこう、はい、イメージネタ
やったんですけど、尾崎力也みたいなタトゥー入れとんなみたいな、はい、
そういうネタ。
そうか、
でそういうイメージをこう、いやお前のイメージじゃない、勝手なイメージじゃないかって言いながらそれをエロにこう、うん、エロのイメージもしていくっていうところでダダ滑りですよね、はい、
ただ
滑り、
ジャスベリ
はい、
はい
はい、またイベントねもしあればぜひ来てください、ということで、
ぶちかまさなあかんのでね、
はい、もうそれこそね、はい、その次のイベントでは挽回したいと思います。はい、こちらの方には天ガエッグスフィアを差し上げます。番組ではメッセージを募集しています。マナのケンコバさんのが欲しいの、天ガエ歌、天ガギリギリ大喜利、大喜利のお題はさくらまなが加藤隆と距離を取ったなぜとなっております、はい、下ネタ浄化計画、浄化ワードは手こきとなっております、うん、それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天ガチャを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天ガをプレゼントいたします。
天ガチャの公式 X、 そしてインスタグラムも展開しています、ぜひチェックしてください。
さあそれでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会いだけんの小林と
ツートライブ高典と
周平魂でした。
さよなら。
さよなら。